神に習うものになると題して説教をいただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙5章の1節から5節までをご一緒にお聞きしました。1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。ちょっとびっくりするような言葉がここに記されています。あなた方は神に習うものとなりなさいという言葉です。でこういう勧めの言葉というのは聖書全体の中でここだけに出てくる、そういう言葉です。しかし一体これは何を言ってるんでしょうか。神に習うものとなりなさい、そんなふうに言われると私たちは途方に暮れるんじゃないでしょうか。私たちはどうしたって神ではないからです。むしろ本当は神でもないのに、まるで自分が神であるかのように思い込んで自分中心に物事を考えていく生き方で、それは聖書の中で罪というふうに言われて戒められています。ですから実は今日の言葉、今日聞いているこの言葉というのは、うっかりこれ受け止め損なって、誤って理解すると神様に習うどころか自分自身を神のように考えてしまう危険性をはらんだ言葉、そう言っていいだろうと思います。本来神でない人間は自分を神のように思ってはならない。人間はあくまでも人間であり神ではないということをまず確認しておくということが、ここに教えられている事柄を受け止める上では極めて重要であるように思います。しかしそれにしてもです、ここで聖書が言っている神様に習うというのは一体どういうことなんでしょうか。どういうことだろうと思ってさらに先の2節を読んでみますと、こんなふうに言われています。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。神様が真の父である方として主イエスキリストという方を通してあなたを愛してくださっている。だからあなたも父なる神様を愛し愛によって歩むものになりなさい、そうここに勧められています。神様に習うものとなりなさいというふうに訳されている習うという言葉は、もともとの聖書のを読んでみますと神様に似たものとなる、あるいは神様の似姿になる、そういう字が書いてあります。で一体どこが似ているのかというと、愛するというあり方が似ているのだということになるんだと思います。神様が私たちの救い主として主イエスキリストを送ってくださいました。イエス様がこの地上に生きる人間の一人一人を愛してくださって、私たちを愛してくださってご自身を生贄として捧げ十字架にかかってくださいました。それほどまでに神様はイエス様を通して私たちを愛しているということを表してくださったんです。あなたを愛するそのためならこの命もこの体もどうなってもいい、イエス様はそういうふうに私たちのために十字架にかかってくださいました。だからあなたも愛によって生きるものとなりなさい。愛があなたの生きていくその生活の原理になるようになさい、そうここに勧められているんです。神様に習うものとなれと言われているのは、その人の本質が神と同じになるということではありません。 似るという点では人間の親子だってそうだろうと思います。どんなに似ている親子であってもその中身が全く同じということはありえないと思います。親が温厚な人であれば子供も穏やかかといえば決してそう決まっているとは言えないでしょう。親が非常に優れた学者であれば子供も学者になるかといえばそうではありません。素質が幾分か似るということはあるとしても親と子は全く違う人格です。同質であるなんていうことは決してありえないんです。今日のところでも私たち人間に対して神と同じになれと、同じ質のものになれと言われてるんじゃありません。そうではなくて神様がイエス様を通してあなたを大切な子の一人として愛してくださったのだ、だからあなたはそのことを感謝して父なる神様だったら何を喜ぶだろうか、イエス様だったら今のような時どう行動なさるだろうか、そう考えながら愛を生きる人になりなさい、そう勧められています。それがここに述べられている神様に習うということだろうと思います。人間同士の愛であっても私たちは愛によって変えられることがあるということを知ってるんじゃないでしょうか。自分は誰からも愛されていない、そう感じる人生は孤独なものです。ところがそうやって自分は一人で生きているんだと思っていた人が誰かから愛されている、そう知らされた時には誠に大きな深い感動が生まれるんじゃないでしょうか。自分が愛されている、そのことを知る、その時に私たちは本当に大きな力をその愛されているという事実から与えられ、そして勇気を持って歩んでいくことができるようになるんじゃないでしょうか。ここにはただ神様に習うものになりなさい、愛を生きなさいと言われているだけじゃないんです。あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものになりなさい、そう勧められています。神様から愛されている、もしもその愛に気がついて、そして大きな力、大きな喜びを与えられているというのであれば何の感動もない生き方を続けていくというのはおかしなことです。あなた方は主イエスキリストという方を通して神様があなたのことを誠に真剣に考えておられるということ、誠に真剣に愛してくださっているということを知らされた、だからあなたもその神様の愛の力によって歩むようでありなさいと言われているんです。ですからこの愛によって歩みなさいというのは、単純に私たちがです、周りの人たちを愛して生きるというだけのことではないように思います。具体的に周りの人、誰かを愛して生きるということが確かに私たちにとって愛を生きるということですけれど、しかし今日のところで語られているのはあなたの中から愛を絞り出せとかひねり出せと言われているのではなくて、愛をあなたの糧として生きよ、神様から愛されているその愛に根ざしてその愛に支えられて生きるようになれということだろうと思います。きれいに咲いている花、その花も、根っこから切り離して切り花にしてしまうと、当座は美しく咲いていても間もなくしおれて枯れていってしまいます。根からつながっていなければ花はいつまでも咲き続けることはできません。切り花にしないで根っこから水分や栄養分を汲み上げるということができる場合には、 その花はたとえ一輪がしぼんだとしてもすぐにまた新しいつぼみをつけて新しい花を咲かせ続けていくというふうになります。あなた方も愛によって歩みなさいというのは、一瞬麗しいあり方をしなさい、そう言われているのではなくて、継続的にあるいは持続的に神様があなたを愛してくださっているその愛に養われ、慰められ勇気を与えられて歩むようになりなさい、そう進めている言葉です。あなたはしっかりと根を与えられている、あなたには土台がある。イエス様が十字架にかかってくださり復活してあなたと一緒にいてくださる、それがあなたの土台だ、聖書は教えているんです。あなたの人生というのは決してあなたが自分だけで考えたり思ったり行動したりして生きていくものではなくて、あなたはいつもあの十字架とよみがえりの主イエスに伴われている。どんな時にもあなたはイエス様があなたのために十字架にかかり復活してあなたと一緒に歩んでいる、そのことを覚えなさい、そのことを信じなさい、そしてそのことに慰められ力を与えられながら神様の愛の中を歩んでいきなさい、そう勧められているんです。神様の愛の中にとどまって歩む、神様の力に預かって生きる、でその時にはその人に非常にはっきりした変化が現れるようになります。すなわち今まで自分一人だと思って捨て鉢でただ自分の欲求さえ満たされればいい、そういうふうな生き方をしていた、それを離れて神様の愛がこの私にとって全てになるんだというゴールを目指して生きようとする姿勢が実際の生活の中に生まれてくるものなんです。私たちが日曜日のたんびに礼拝に集まるのはなぜか、それは御言葉に励まされていきたいと願うからです。なぜ御言葉に励まされたいのか、生活の知恵があるからでしょうか。そうではないんです。神様はこの私を愛してくださっている、そのことを繰り返し思い起こすことができるからです。神様がこの私にとって全てであってほしい、そう願ってもです、実際にそうあろうとするあり方というのは最初のうちは大変弱々しいものでしかないかもしれません。教会生活を送っている方がよくおっしゃる言葉、全員が言うわけじゃないですけれども、教会の牧師をしていると非常にしばしば聞かされる言葉に、私は信仰が薄いとか弱いとか小さいとか、そういう言葉がたくさんあります。御言葉を聞いてもすぐ忘れてしまうんです。そうなんです。本人からするともちろんそう感じてらっしゃる正直な言葉です。しかしです、実はよく考えると私たちがです、自分の信仰が弱いとか小さいとか薄いとか、あるいは聞いてもすぐ忘れちゃうっていうことがなぜ気になるのか、それはもうその人の中にです、自分はどこに向かって生きていくんだっていうゴールが非常にしっかりしてるからなんです。自分があるべき姿はあれだっていうのがどっかに頭の中にあるんです。それは何かっていうと、神様はこの私にとって全てになる、いつもこの私は神様に支えられて神様から離れることのないものとなる、そういう約束のもとに生きてるんだということがはっきりと頭の中にイメージができているもんだから、そういうイメージから今の自分を比べてみると、自分はなんて信仰が弱いんだとか薄いんだとか小さいんだ、言い方はいろいろなんですけど、そこから外れている自分だということに気がつく、それが気になるわけです。でも本当に大事なことというのは、私たちに終わりのゴールが与えられている。私たちがいつも神様が本当にこの私にとって全てになってくださる、そういう人生を今私は生かされているんだと知っていることだろうと思います。神様の愛を知らされた人というのは、その愛によって自分も生きていきたい、そういう憧れが与えられ、志が与えられ、そして 神様の愛が全てになるみたいな、そういう神様の国、神様の完全なご支配がこの自分の身に実現するように、そう願うようになるんです。それはもはや自分が全ての尺度で、周囲のことも世の中のことも全て自分の思うように回ってほしい、そんなふうに自分中心に生きていた頃とは全然違うあり方になっています。私たちは周りのことが全部自分の思い通りになってほしいと願いながら、実際には神じゃないので何一つ自分の思い通りにならない、そういう中で本当に辛いとか嫌だとか苦しいとかです、そういう感想を持ちながら生きることがあり得るんです。しかしそれは本当に孤独なあり方です。自分の思い通りになんかこの世界がなるはずがないのに、自分自身を抱え自分自身を持て余して生きていかざるを得ない。神様は私たちがそういう孤独で絶望的な生き方をすることをいいと思われないんです。イエス様を私たちのために送ってくださって、私たちが日々経験をする本当に不条理な悲しみや痛みや苦しみ、それをイエス様の身に負わせました。あなたの嘆き悲しみ苦しみ全部この私が引き受ける、あなたが本当に生きることができないでいるその辛さも私は全部引き受ける、そうおっしゃってイエスも十字架にかかって、私たちの自分中心のあり方を全部十字架の上で滅ぼしてくださってるんです。そしてあなたは神様に愛されてるんだ、新しい生き方をするように、そういうふうにおっしゃってくださる。私たちがそれを信じるならば、私たちは新しい生き方をするものへと変えられていくんです。今のところ私たちは神様の愛が自分にとっての全てであり、自分が完全に神様の愛の中に生きるという終わりの日の目当てからするならば、随分と違ったあり方をすることがあるかもしれません。道はまだ遠く、こんなに遠くては神様から離れてしまうんじゃないかと思うことだってあるかもしれません。しかしです、私たちは決して神様から離されることはありません。それはなぜか、生きている私たち一人一人を覚えてイエス様が十字架にかかってくださっているからです。私たちの信仰が強いので神から離れないんじゃないんです。私たちは時に神様を忘れて信仰者としてふさわしくないようなあり方をしてしまう、むしろそういう時間の方が多いかもしれません。だから私たちは信仰が小さいとか薄いとかすぐに気になるんです。だけれども私たちがじゃあそんなふうに神様からちぎれてどっかに行ってしまいやすいのに、なぜそれでも神様から離れずに生きていられるのか、それは私たちの側がしっかりしてるんじゃなくて、神様の側が私たちを覚えてくださっているからです。私たちが背を向けてイエス様のことなんか忘れ、神様のことなんか無視して、十字架なんか自分に関係がないと言ってみたところで十字架が消えてなくなるわけじゃないんです。イエス様はそういう私たちのために十字架にかかってくださっている、その事実は変わりません。私たちが何をもっても十字架が消えてなくなることはないんです。たとえ私たちの側が神様を見失い忘れているとしても、神様の側では、またイエス様は私たち一人一人を覚えて愛してくださっています。そしてそういう仕方で私たちは一人一人神様に愛され覚えられ、神様の愛のうちを生きるようにされていくんです。ですからキリスト者の生活の一番基本的なあり方は何になるのかというと、神様の愛に感謝する、そしてその感謝を自分にできる仕方で表していくということになるんです。4節の最後に感謝を表しなさい、そう勧められているのは決して偶然なことではありません。キリスト者の生活の根本っていうのは神様の愛への感謝を表すことです。私たちは本当に神様にこの命を支えられ生かされている、神様に救われた、そのことを感謝しながらそれぞれ生活を生きていくんです。神様の 愛を知らされ、もはや孤独で亡くなった人は、今度はその愛を隣にいる人にもお裾分けしたいと願うようになります。けれども私たちが誰かのことを覚えて、それをその神様の愛を手渡したいと願っても、その相手の人はですぐにそのことを飲み込んでくれるとは限らないかもしれません。でもそれでもです、実は私たちを愛してくださっているイエス様は、私たちが覚えるその相手も愛を持ってご覧になってくださっているんです。私たちが覚えるその人のためにもイエス様は十字架にかかってくださいました。私たちはそのようなイエス様が私たちと共におられるということも合わせて覚えたいと思うんです。そして感謝を持ってイエス・キリストを通して示された神様の愛を受け止め味わいつつ、それを隣の人にも伝え、慰めと力をみんなが受けて生きることができるように祈りつつ歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは愛において、あなたが私たちを深く愛してくださったように、ここにいる私たちもまた愛するものになるようにと御言葉をかけ進めてくださいます。私たちは普段から自分中心の思いで生きることが当たり前になっているために、なかなか本当に隣の人を愛するということがわからないところがあります。しかしあなたが本当に私たちを深く愛し、受け止め生きるようにしてくださっている、そのことを聖書から聞かされながら、どうぞ私たちが隣の人を愛し、また年取ったものをいたわり、新しい柔らかな命を育て、みんなで共に歩んでいく生活を過ごすことができますように導いてください。私たちは隣人を愛すると言われても、すぐには何をすることが愛することなのかわからない場合があります。愛というのが自分中心の気ままな思いを生きることだと思ってしまう時もあります。どうかあなたが御言葉を通して、そのような私たちがあなたの愛に生かされ、覚えられ、そして孤独じゃなく生かされていることを知るものとさせてください。どうぞ私たちが孤独ではないものとして、周りの人たちにあなたの愛を持ち運ぶことが許されますように、そしてすべてのものがあなたの愛に支えられ、あなたの愛に満たされて、与えられている人生を喜び感謝して歩んでいくことができますように、どうぞ私たちにあなたの愛を少しでも理解させ、またあなたの愛に仕えるものとして育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。